トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日はこの番組初出演、滑川市の水野達夫市長です。市長選挙で初当選し、今年2月に市長に就任されてからの3ヶ月余りを振り返りながら、今後の滑川市の歩みなどについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は滑川市の水野達夫市長です。市民のために新しい滑川を築いていきたいと、今年2月23日から1期目4年間の任期が始まった水野市長。就任3ヶ月余りの出来事や市長としての新たな判断、そして始まったばかりのタウンミーティングなどについて水野市長です。
市長就任から3ヶ月余り、これまでを振り返っていかがでしょうか。
本当にこれまであっという間の3ヶ月でして、市長として決めなければいけないことが本当にたくさんありまして、決めたことによって賛否両論、またいろんな意見も出てきました。しかしながら自ら決めたことに関してはぶれずにまっすぐ進んでいかなければならないと改めて思っているところであり、責任の重さというものを強く感じているところであります。
市民の皆さんへは、
改めて市民の皆さんには市民の方々との対話を本当に重視したいと考えてまして、新しい政策と職員とともに考えながら新しい滑川を作っていきたいとお伝えしたいと思います。
この3ヶ月のですね、滑川を振り返りますと、今期のホタルイカ海上観光、これ無事終了しました。
ホタルイカ海上観光についてはコロナ禍だったんですけども、乗船人数も制限をかけた状況の中、乗船率とか乗船者数も伸びたことに関しては非常に喜ばしいことだと思っております。改めて来期に向けて安全運航を第一に、お客様により満足いただけるようなおもてなしの心で対応等も検討していきたいなと考えてはいるところです。
ホタルイカ海上観光に続いてはですね、これからの時期湾岸クルージングだと思うんですがね、
富山の湾岸クルージングについては、昨年新コース滑川岩瀬間のコース認可も受けておりますので、観光コースも含めた PR 活動を積極的に行っていきたい、そして大勢の方に雄大な富山湾や富山湾から見られる壮大な立山連峰を堪能していただきたいと考えております。
その観光ですけれども、やはりこれからは通年観光へということになりますかね。
その通年観光等の課題に関しても、ホタルイカミュージアムのオフシーズンの新企画等も考えながら、今後の観光振興の推進につなげていければなと考えています。
次にですね、就任されて、小中学校の、土曜授業を廃止されました。
土曜授業を実施して8年が経ってまして、初期の目的から少し、目的がずれてきたようなところも聞いてましたんで、今回廃止をさせていただきました。富山県内で唯一実施していたという事実もありますし、一番大きかったのはそのスポーツ少年団の試合等と重なって、保護者の方からも疑問の声も聞こえてきたのも事実でありますし、それらのことを総合的に考えた結果として廃止に踏み切ったところであります。
その教育ではですね、休日部活動への地域人材活用など、教育現場へのこれからの対応なんです。
その中学校の部活動に関して、生徒数の減少等もあり、廃止や縮小といった対応を取らざるを得ないような部活動も出てきているのも事実だと思います。部活動だけではなくて、地域との連携を密にしながら、 子どもたちを地域の方々と一緒に育て学んでいく環境整備も必要だと思っております。
さて、市長のですねタウンミーティング、市長と語らんまい県が始まってますね。
はい、これまで2回のミーティングを実施したところであります。2つやってきた、感想といいますか、やはり、前回までの要望等の意見が多かったですけども、2回目それに関しては若干前回よりも提言的なこともいただいたところでありまして、残り9地区のうちの7地区がまだ残ってますんで、それらも含めて新たな提言等をいただければなと思ってます。で、市内9地区は年に1回として、それ以外テーマを設定したワークショップの開催や各種団体等の対話もこれから実施していくつもりではあります。
市長のタウンミーティングでは要望や意見だけにとどまらず、市政運営に対する提言も欲しいという水野市長。タウンミーティングやこれから予定しているテーマを設定したワークショップ、各種団体との対話を通して新たな政策も生まれてくるかと思います。ホタルイカ海上観光や富山湾岸クルージングを軸とした観光振興、そして教育分野などでの水野市長ならではの政策が打ち出されることに期待です。トップインタビューいいね富山、ここで水野市長から皆さんへの1曲目は、
富山マラソンに初挑戦した時なんですけども、25キロ過ぎぐらいで心も体も折れそうになってた時、周りから聞こえてきた曲、これがワニマのやってみようでした。この曲には励まされもしますし、車の中でも常に聴いてる曲なんです。何事も本当にやってみないとわからない、やらずに後悔することはない人生を今現在は送っています。
トップインタビューいいね富山、滑川市の水野市長に小山健一がお話を聞いています。今年度の当初予算は選挙を控えた前の市長が編成したもので、一般的に新年度の新たな政策判断を避けた骨格予算と言われています。その骨格予算に加え、新しく市長に就任した水野市長がどんな事業に新たに取り組むかなど政策判断をして編成したのが、今月6日から始まった市議会6月定例会に提出された補正予算案です。
この市議会6月定例会に提出された補正予算案にはですね、水野市長の独自色が出ているかと思うんですが、
はい、6月補正に関してはデジタル化の関連費を含めて4億円余りの補正予算を計上させてもらいました。現在開会中の6月定例会において審議をしていただいているところです。特筆すべき事項とすれば、県内初の CDO 最高デジタル責任者、それの補佐官を設置してデジタル化に向けた第一歩を踏み出す予定にしております。また県内では市で唯一未実施だった住民票や印鑑証明書のコンビニ交付のサービス導入に向けての環境整備も行う予定にしております。住民の皆様へのサービス向上のためにもできるだけ早い時期に実施したいと考えており、今回補正予算に計上させていただきました。その他、新型コロナウイルスのワクチン4回目の接種や燃料高騰による水道生産者、園芸農業者、漁業者、宿泊事業者等への支援も国からの交付金事業を活用して実施する予定にしております。
今回の補正予算での対応を含めてですね、DX デジタルトランスフォーメーションの推進が本格的にスタートするわけなんですね。
はい、令和4年の6月6日付で庁舎内に DX 推進本部を発足させました。私市長を本部長、副市長を副本部長、 CDO に、また CDO の補佐官を外部から招聘します。それでこの DX 推進本部を基盤にして、今後民間から専門の外部人材を投入してデジタル推進チームとして滑川市版スマートシティの実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。
市長が描くですね、その滑川市版スマートシティですか、これはどんなものになりますか。
デジタルツールを活用してより便利な地域社会を作っていきたい、そういった思いを持ってまして、しかしながら人口3万人余りで 面積的にもコンパクトな市でありますし、身の丈に合ったスマートシティを作りたいと考えています。
さて、どの自治体の課題でもありますが、人口対策や今後のまちづくりなんですが、
都市においてはおかげさまで社会増というか微増微減が繰り返されている状況ではあります。そこにはこれまで実施されてきた子育て支援政策が効いているとも認識しております。そこは仙台の首長に感謝するところでもあります。しかしながら限りある財源の中でいかに支援策を継続していくかというのも今後の課題だと考えておりまして、人口に関しては中長期的には必ず減少するのは目に見えていますので、目先の数字に一喜一憂することなく少しでも減るスピードが遅くなるような施策を今後も展開していきたいとは思っております。
今後のまちづくりではどうでしょう。
今後のまちづくりとして旧町部の課題解決策とすれば、やはり空き地や空き家の整理整頓を行えるよう、こちらも公民連携でクリアできるよう協力体制を組む準備をしております。一歩ずつ解決していくつもりです。
そういう中でですね、秋には中滑川駅前で整備中の複合施設が完成、その活用ということになりますか。
は
い、
中滑川駅前の複合施設に関して波動的には9月末の後期で完成する予定になっています。中に入るテナント等の準備作業等にある程度時間もかかるところでありまして、今のところ年内をめどにオープンさせたいとは考えています。なお改めて活用方法等に関してワーキンググループというものを作りまして、現在さまざまなアイデアを出していただくことにしており、夏までにはある程度 その活用方法に関する見直しも含めて、前に進むようには考えている。
当面はですね、その9月に完成するその複合施設をどう運用するかになるかと思います。
完成後いかに速やかにオープンするのか、中滑川駅前複合施設の活用策見直しの行方が気になります。そして水野市長が選挙でも強調し、6月補正予算案などにも盛り込まれたデジタル化を通したまちづくり、特に民間からの人材も加えたデジタル推進チームの動向や、滑川版スマートシティをどういう形で実現していくのかに注目ですね。なお、まちづくりでは市民からの公募委員を含めたまちづくり競争会議の設置も発表されています。トップインタビューいいね富山、ここで水野市長からの2曲目です。
ゆずの虹ですね、歌詞の中に超えて超えて超えて、本当に思い出ありますし、水のカラーってどんな色ですか聞かれるんですけど、たくさんの方の意見をいただいていろんな色を出していきたい、そういう意味では水のカラーは虹色にしたい、伝えているところでありますね。
よしフィニッシュだ、
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、滑川市の水野達夫市長に小山健一が聞いています。
初めての番組出演でもありますので、市長の人柄を知る質問をさせていただきます。まずはですね、趣味なんですが、選挙を通しての報道ではランニングだそうなんですが、
2018年の55歳から本格的にマラソンを始めました。これまでフルマラソンは完走4回、その他にもハーフマラソンであったりトレイルラン、山を走る大会にも出場しておりました。2019年の12月の大阪マラソンからコロナ禍に入ってしまって大会等も出場できていない状況ではあります。しかしながら還暦までには一応サブ4、4時間を切りたいという目標を達成してみたいなという思いはありましたけど、今の状況、練習時間が取れない現状では難しいかなと思ってます。はい、
それからですね、鶴居岳に特別な思いがあるとお聞きしたんですが、
やはりアメリカから見る剣岳の絶景というのは、私やっぱり地域の財産として今後もこの景色というものも活用していきたいなと思っています。その剣岳を目指したい、 まあ、私登山というのは本当に初めてだったんですけど、2019年の9月に立山に本当にこの年で初めて小山を登りまして、そこから、まあ、いきなりだったんですけど、小山からランニング仲間と4人で立山連峰を縦走して7時間かけて、まあ、室堂までまた戻ってきた。その中でやはりその際の絶景本当に感動しましたし、まあ、裏側別山の方から見た剣岳ってあの山にもう一回今度は登ってみたいなという思いを、まあ、その時改めて感じたところでありまして、その別山頂上から剣岳の山頂をまあ指さした写真というのを未だにスマホの私背景にしているような状況ではあります。
そうですか、はい、ぜひあのその思いを、ね、大切にしていただきたいと思います。はいはい、さあ改めて市民の皆さんへ、はい、
市民の方々の声を聞く、まあ、このことを基本に市職員とともに時代に合った政策を実施して新しい滑川を作っていきたいと思っております。就任して3ヶ月、これからもマイペースで、まあ、じっくり時間をかけながら市民の満足度を上げていけるよう市政を運営したいと考えております。
はい、ご活躍を期待いたします。ありがとうございました。
トップインタビュー、いいね富山。今日は滑川市の水野達夫市長にお話を伺ってきました。市長就任後の編成で独自の政策を盛り込んだ補正予算案が提出され、今週月曜日6日から始まった市議会6月定例会、来週月曜日に予定されている代表質問など論戦の場で市政運営の新たな考えなどが明らかになるかと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週6月16日木曜日は朝日町の笹原康直町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。